屋敷ラジオ、あなたに寄り添うアルファファ、どうぞ、睡眠のお供にも、BGM にも、勉強のお供にも、いろんな映画を話したり、あんな話、こんな話、情報番組っぽいこともありますが、割とボケたい気持ちもあります。大場です。うさこさんにちょっかい出してるのは秘密です。それでは、きたきたカフェ、ツイッターは、ハッシュタグ、ひらがなで、きたきたカフェでお待ちしております。iTunes でも配信中です。それでは、どうぞ、さようなら。
皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第27回です。
はい、
本日は12月21日金曜日の、今午後8時40分ぐらいなんですが、
はい、
いよいよ今年も押し迫ってまいりましたというか、年の瀬というか、年末なのにポッドキャスト収録してる場合ではないじゃないかという気がまあしなくもないんですが、気がついたらあっという間に、平成30年とか平成自体がもう終わりそうになってるんですが。
ねえ、そんな中、今日は何の日でしょう。
今日何の日だっけ？俺誕生日だった今日俺の。あ、違うか。
でもある人の誕生日でしょ、今日。
あ、もしかしたら。
そう。
まあそういうことで。
うん。
おめでとうございます。
濁して終わるっていう。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、いくつになったかということは、まあ、あえて聞きません。
うん。
自分より若いというのは間違いないので。
そうだね。
はい。そういう、小ネタはともかくとしてですよ。
小ネタだったね。
今、小ネタね。はい。今回はですね、一週間ほど前になりますけれども、12月15日の土曜日ですね、ポッドキャスト切れ長のグリーンさんと、オルネポの萌えのおさんがですね、11月に引き続き再び、北九州に来られましたので、その話をしたいと思いますし、当日収録した音源がありますので、これも皆さんに今日お聞きいただきたいと思っております。
はい、
はい、それでは今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本編でございます。
はい、
今回ですね、グリーンさんと桃屋のおっさんと自分が集まったというのはですね、
うん、
これも11月に引き続きましてですね、この12月15日の夜、北九州市門司区の門司港レトロ地区っていう、まあ、観光名所があるんですけれども、ここで北九州の観光大使でもありますシンガーソングライターのさくらさんのライブが開催されるということで、また我々、おっさん3人が集まったわけでございます。
はい、いいなぁ。
自分はですね、過去回でお話した通り、11月のライブに実は行けなくてですね、後でまあ、そうなんですよ。ボランティア活動して、ではと帰ってしまったというですね。まあ、後でCD いただいて、何回も繰り返し聞いておったわけなんですが、まあ、それが第一目的ということで、とりあえずグリーンさんがまた飛行機でやってくるということでですね、15日の確か午前11時頃に北九州空港に飛行機でグリーンさんが到着すると。
うん、
で、桃屋のおっさんが、車で、空港までお迎えに行くと。
うんうん。
で、自分ちょっと午前中家庭の用事があったんですが、じゃあまあ3人で集まって、まあお昼ご飯一緒にしましょうということで、
うん、
以前ツイッターに上げてグリーンさんが反応してた、北九州市の八幡東区というところにあります、カレーの鬼という、まあ自分のひいきのカレー屋ですね。
はい。
はい、ここに、なんだ今の、はいっていうの
は。羨ましい。
で、まあ、ここに行こうということで、じゃあ、13時、午後1時に八幡駅前に集合しましょうと。
うん。
うん、で、自分にちょっと予定が早く終わったので、12時半ぐらいに八幡駅前に着いて連絡したら、もう二人先に来て近くの喫茶店にいますということで。
うん、うん。
まあ、ちょっと12時台、やっぱお昼頃お客さんも多かったんで、まあ、喫茶店の方に行って、ちょっと1時ぐらいまで、まあ、ちょっと喋ってですね。カウンターしかない小さい店なんで、そんなにたくさん、お客さん入んないんですよね。
なるほどね。
そうそう、テーブル席がないので。
なんていうかな。カウンターしかないのか。
だから、なんていうかな、こう、U字型というか。
うん。
そういう感じで。これも20人も入れないかな。ちょうども1時過ぎてたんで、まあ、お客さんいたけども、だいぶ減ってたんで、うまく座れてですね。まあ、ここはこういう、これこういうカレーですよ、と。いうことをまあご説明した上で、まあ自分は定番の並盛りにハーフカツに納豆トッピングで、
うんうん、
グリーンさん確かなんか白身フライじゃなかったかな、トッピング選べるんで、 3人3用で選んで、2人とも喜んでくれたので、まあ案内した甲斐があったわけなんですが、途中で店長の、まあ原田さんっていう、結構ですね、昔はちょっとこう、ブイブイ言わせたんじゃないかっぽいような、
うん、
いかにも北九州人みたいな、ちょっと色の濃いサングラスかけてるよという、でも実際優しいんだよみたいな。そういう人が、あ、おばさんどうもどうもと。まあいつもそうなんですけどね。
うんうん、
他にお客さんがいないと二人きりの時では結構食べながら、いろいろ雑談もしたりするんですが、今日は、まあその日はお客さん多かったんで、まあそこまでできなかったんですが、まあちょっと出てきてくれて。で、それを見た、グリーンさんとおっさんが、うん、おばさんは一体何者なんだろうというね。自分からしたらごく当たり前に、あ、どうもどうも、今日友達県外から来たんで連れてきました、みたいな感じで、普通に話してたけど、うん、なんかグリーンさんたちから見たら、挨拶に店長が出てきた、一体この人一体何なんだ、みたいな。
うん、いや、普通出てこないからね、店長とかね。
そうなんだね。いや、その、11月にグリーンさん来た時に、その、満月に連れて行った時も、まあカウンター立ってて目の前に店長がいて、あ、おばさんどうもどうもって言ったら、まあ、自分的には普通と思ってるんですがね。
うん、
まあまあ常連です、
ね。普通じゃないから。
で、まあそこでカレー食べた。まあカレー食べるぐらいですか。そんなに時間がかかることもなく。
うん。
うん、まあ1時半過ぎぐらいで食べ終わって、まあライブが6時からなんで、さあどうしましょうかと。
うん。うん、
で、そこから門司港に行ってもちょっとその時間潰すのも大概かかる。これはね、時間が余るだろうなと。じゃあそこでどっかご案内せねばなるまいということで、まあ一応考えておったんですが、そのカレーの鬼からほど近いところにですね、
うん、
これも北九州の観光名所の一つである皿倉山という山がありまして、標高622メートルというですね、位置的にだいたい北九州の真ん中ぐらいの場所にあるので、そこ登ると、ほぼほぼ北九州の全域に近いぐらい、天気良ければこう遠くまで、まあ当然下関山口方面まで見えますよというですね、そういうところに行ったわけですよ。
すごいね。うん、
あんまりこの中で説明すると不正確なんで、さっきちょっとウィキペディア見たらですね、
うん、
皿倉山は福岡県北九州市八幡東区にある標高622メートルの山である。北九州国定公園の一部をなす。北側の山麓からは皿倉山ケーブルカーが設置されており、ケーブルカーとスロープカーを乗り継いで山頂に到達することができる。山頂のパノラマ展望台からは北九州市の夜景を見渡すことができ、市は100億ドルの夜景と、銘打っている。視野角200度に広がる夜景は、夜景愛好家らのインターネットコミュニティにおいて新日本三大夜景の一つに選定されているということらしいです。
すごいね。
新日本
三大夜景。
どこだろう、もう調べてないけど。
函館と？
函館はね、定番だけど、どこだろうね。まあ、でも今夜景の綺麗なとこいっぱいあるもんね。
横浜とかあたり？
ちなみに北九州夜の今、なんとかね、工場とかのなんか夜景ツアーとかも確かやってましたね。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、なんかそういうのも今結構ブームになってるよね、夜の工場見学ツアーじゃないけど。
そうなんだ、うん。あんまり工場のところに魅力感じない。ごめん。そんなこと言ったらダメか。
昼間はね、あれだけど、やっぱ夜はね、ライトアップされたあれは綺麗ですよ。
そうなんだ。
うん。全然昼間とね、違うから。で、まあ、じゃあここに行きましょうかという話になってですね。まあ、自分の車と、グリーンさんはおっさんの車で、移動したんですが、
うん、
動き始めたらすぐ、グリーンさんツイキャスの、配信始めてですね。
うん
ほぼほぼ夜までずーっとライブが始まって、ライブの後もやってましたけど、やって、翌日もやって、確かトータル10時間以上かグリーンさん喋ってたと思うんですけど、
うん、
2日目はなんかもうスマホが発熱して火を吹くんじゃないかという、そういうところまで、スマホを酷使してましたね。
すごいね。
すごいよ、本当に。よく喉枯れないなと思って。グリーンさん、特にね、目の前にいたらわかるんだけど、声張ってないけど、ツイキャスとか、ポッドキャストの声聞くと非常にこう、いい声してるんだけど、
うんうん。うん、
割と普通というか、結構ツイキャスの配信なんか小声で喋ってたけどね、非常に聞くと、
そうなんだ。
そうそう。聞くと結構ね、声がきちんと入っててすげえなと思って。
小声であれだったら本当に声張ったらすごいんだろうね、きっとね。
うん、だからうさこさんもずっとね、結構ツイキャス聞いてもらってコメントも、入れてもらって、うん、それに対して、おっさんたちもちゃちゃ入れてたけど、
うん、
なんかね、おっさんがね、なんかしょっちゅう、どうも、ウーバーですとか、なんか、そんなことね。何言ってんだか、ね、この人はと。思ったけど、声をいただいて、ちょっとね、キタキタカフェの CM を作りましたというか、ただ撮っただけという。まあ、それは。
なんかさ、なんかあれじゃない？最近、ちょっと自由すぎない？
いや、楽しくていいじゃないですか。で、さら倉山の話に戻るとですね、いくつかルートがあって歩いて登る人も当然いるんですが、我々はその根性がないので、だいたい3号目付近に駐車場があって、そこに車を止めて、そこからケーブルカーでぐーっと上がっていって、9号目あたりでその、一旦降りて、スロープカーという小さいのに乗り換えて山頂まで行くと。その駐車場に止めるとですね、1日300円という表示があって、グリーンさんがえらいびっくりしてて、300円とか。さあ、都会に住んでらっしゃる方が見れば、1日300円とかいうのは、もっとおそらくただ同然ではないかと。
いやー、さすがに、ちょっと、1日300円は私でもびっくりするわ。
まあ、山の中腹っていうか3合目だからね、街中じゃないからね。そこで1日1000円とか取られたら逆にふざけるなよという気には、なっちゃうわね。そのケーブルカーに乗ったところで、まあ、グリーンさんはずーっとツイキャスやってたんだけど、自分もIC レコーダーで録音したんですけど、ケーブルカーの中はやっぱケーブルカーのその走行音というか音が結構でかくて、声が聞き取りにくかったので、今日この番組で今から音源をお届けしますけれども、それはケーブルカーを降りてスロープカーに乗り換えるところからですね。ケーブルカーからスロープカーに乗り換えるところから、スタートして、とりあえず、サラクル山山頂でおっさん3人が単に戯れてるというか、はしゃいでるという。そういう音源をですね、今から、皆さんに聞いていただきたいと思います。
はい。
はい。ということでですね、だいたい時間的には、まあ、編集はしてますけど、約30分ほどになりますので、ごゆっくりお聞きいただければと思います。
はい。
もうこれだけでも十分すげえ。
あ、そう。はい、ありがとうございます。
そう、これ怖いんよ、これ。めっちゃ怖かった
よ。よいしょ。
ああ、なんか久しぶりの音はやっぱちょっとテンション上がってきた。
いやー、ナイスチョイス
を。ああ、よかったな。
ファインプレー。よくぞ、よくぞ思いついた。
横向き？
こっちもグーッと上がっていくから。
横に向いてる。
はい、座りました。
そうですね、横についてて、このままこう斜めに、
そうそうそう、
こっちへ行くわけ、こっちに。でも、両方向いて、自信としてこれ、こっち歩いて、こう
思って、こう思った。
これね、こう。
本日はスロッカーご乗車いただきありがとうございます。展望台駅までの所要時間約3分です。安全運行に続き、
約3分です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、
これはゆっくり登ってる。結構エグいですね。
うん、やっぱ北九州は結構都会だな。まばらながら。
あれ本物？
ちょっとあれ若戸橋。
どう帰る
ので、こっちが若者ですけど、こっちが
とか。あ、そっかそっか、まだまだずっと向こうが。
まあ、海の向こうがあっちは仕事。
はい、
これは若者の仕事が文字だ。あ、
環境
がこんな見える。
ね、
ちょっと
今ね。あ、本当にですか。あ、死ぬか。死ぬわ、完全に死ぬわ。
補助要所。
いや、あの人はダメ、
自分は大丈夫。いや、それではやっぱちょっと怖いじゃん、怖いね。下見たら
ちょっとビビる。怖い思い出があった足元。
いや、これ足元怖いな。
本当宙に浮いてるという感じ。
宙に浮いてる。だってレールがだって一本
しか。腰の長さと壊れんで。
だから足元には何にもないじゃないですか。
そうそう。そこが抜けたらこれで落ちるね。
うん。牛が足元パカを期待してる。
カオブじゃね。心動く。
いやー、見渡す限りでも栄えてますね。街ですね。
スリルもう感じてる感じてる。
はい、到着到着。あれです。
やっぱり息が白いね。南区横橋方面も全部見えるな。すごいな。
もっと上があったっすね。
あ、この上にあの。
この上にさらにありますね。で、
あれ恋人的なやつやな。
気温が分かんないけど、多分。
あ、あれがそう。
だいぶ寒い。さっきより。
恋人的なやつやな。
恋人。あれ恋人的なピンク
のドーム。まああのおっさん3人には縁のないところやね。
行きますか。
恋人たちの聖地ですね。
行きますか。
あの夜イルミネーションで
カップルになると。カップル綺麗な今から。
カ
ップ行くでしょ。
先に行きますか。
邪魔者悪かろ。あ、本当いい眺め。
カップル追い越して。
そうそうそう。あ、これ写真撮らないね。
どこに向かって。どうやって写真撮るの。
おっさんテンションが上がっております。
絶対写真撮る。これ撮れない。
はい、私が、はい、はい、せーの、よいしょ。
顔はでかすぎた、入らんす。
もうちょっと、これぐらい
顔は入らんす。
あれ、はい、あ、ウリさんも
顔は、
はい、行く、せーの、よいしょ。もう一枚、せーの、はい、はい、いいよ。
結構しんどい。台がね、子供用の台だから。
あ、いい、角度間違ってるやん。こうか。
あ、こう
こう。こういってる顔が。
あ、こういう感じですね。
角度間違った。
あ、な、そうかそうか。こういう角度なのに。そうそう、な、こういう角度。
おそらく顔がまっすぐなのに。
でもこれね。
正解は。こう
こう、あ、そうそうそうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそう、
顔痛い、顔痛い。
俺山だったんだ。
よいしょ、
はい、なんでここに穴開けたの。
知らねえ。
いや、これこっち側低くて無理だもん。
そうだよね。
あ、きつい。きついな。
ここちびっこしか無理でしょ。
うん、いや、そもそもおっさんがあのね、撮ること絶対しない。展望台浴場。
ドアが閉まります。
閉めますかね。
こっから展望テラス。展望テラスって書いてある。あ、この展望レストランってやつですかね。うん、きたきたカフェ。
そう。
あ、なるほど。
サラクラ。
サラクラ支店。
ドアが開きます。
いや、やっぱ電波不足になってる。
屋上です。
もう終わりません。
でしょ
う、ね、ここ寒いよ、絶対。
あ、でもそう、
こうないな。
喋らんかいっていうね。
いや、大丈夫です。
大丈夫。
喋らないことも加味しての友が。
そっか。
喋らないキャ
ス。ジェスチャーがいける。喋らんのかーい。
喋らない配信者。あ、でもマジ気持ちいいな。桃園球場で、
あれ何、あれ何球場ですか。
桃園球場ですね。
あ、高校野球の予選。
そうそうそうそう。
あ、ここか。
桃屋のおっさんテンション高いっす。
わ、すごい、なんか光が雲の隙間からパーって差して。
さすが、
さすが、
さすが世界の大場所。
いや、俺の山じゃね
え。牛耳ってますからね。
あそこに見える一番大きい建物、あれが大場さん。
大場さん、今日ライブ見れますの。はい、大場さんライブ見れるはずです。
大場さんが歌います。
大場さんライブ、
ついに私のデビューです。
違う、大場達郎でクリスマスイ
ブ。違う、
きっと君は来ない。
来ないんじゃ
ん。でも僕は来てる。あの、この山頂、おじさんが3人と、あとカップルだけです。
そうですね、
カップル
1組 ?2組
2組
いましたね。
邪魔してからね。
かろうじて人数的には少ない、3人。3人対4人です。
2、2、3ですからね。いやでも晴れてよかった、
うん、いや、本当
なんかちょっと綺麗、
いい感じ、いい感じ。
やっぱちょっと地球の大きさを実感する桃屋の大きさだ。小さいな。 な
何かを悟ったおっさんが
なんで自分ってちっぽけなんだ
そんな思いを歌に
辛いことなんて石黒さん聞いてくださいちょっと噛みました
飲んでんのかな
あっちは南側だから野方方面であれ福知山かな向こうが彦山が見えますね、静かな山頂でツイキャス配信中のグリーンさんの声が響き渡っております。ちょっと恥ずかしいかも。知らん人が見たらどう思うんでしょうか。自分は小声で IC レコーダーに向かって喋っております。
あ、大場さんナンパされてくださいっていうリクエストが
誰に、
ウッシーとですね、うさこさん、最寄りの女の子をナンパしてください大場さんというウッシーから
のリクエ
スト
に対して、最寄りの女の子は、
うさこさんがむしろナンパされてください大場さん、
誰に、誰だよ、
ですね、カップルしかいない、
いないです。間違ってもおっさんやグリーンさんにナンパされたくもない。
相方 いる人しかいないからね。
でもね、気をつけとかないとグリーンさんはすぐ女性の住所を聞き出すから、うさこさんも気をつけてね、さりげなく住所聞くからね。
教えてくれるんですか。
さらさらって住所聞いてね、
あのさらさらヒントください。
明日コッティさんを守らねばいかんと私は心に誓っておるわけですよ。
言うて言うてよ、その大場包囲網をかいくぐってね。だからむしろ大場さんをね、大場さんの裏の顔をね、しっかりとこう暴露していかなきゃという、ね、
そうそうそう、
うん、面白い、雑に雑に聞いたなと思いますけど、一人いなかったとうちらいなかったとこれめっちゃ静かだな。
そう
そう、僕らの声しかなり
いいね。そう、さっきから静かな山頂にグリーンさんの声が響き渡っているという。
大場さんが喋らないからじゃん
自分は自分の IC レコーダーに向かって喋っとるんじゃん
回しっぱなし、
あ、ずっと回してるんですか。
ずっと回してるよ、さっきから。
それ、ひたひたカフェですか、それ。
あと、適宜編集をして。
ひたひたカフェが回ってますよ、皆さん。ひたひたカフェのレコーダーが回ってます。
だから、このずーっとこう回してるやつが、あの、ひたひたカフェでどういう風にね。
悪意のある編集が。
いや、もう最後めんどくさくなって、このまま流すかもしれない。ノー編集。
わかるな。最初の5分ぐらいいじって、なんか、いいかな。
あ、でも、BGM 認定とかされてたでしょ、なんか。タカさんの飲食店で、
あ、されてましたね。
あれは不思議でね、なぜうちがみたいな。
僕はあのダブあのお食事中不適切な発言が多いって認定されないです
。相変わらずテンションの高いグリーンさんでございます。しかしですね、本当にこのサラクラ山頂、まあ人は少ないけど何人かいるんですが、こんなにペラペラ喋ってるのは我々だけだということで、今から、テンションの高いおっさん二人は恋人たちの聖地に向かって行っておりますが、まあ私も後ろからぼちぼちとついてまいりましょう。いやー、でも今日本当今朝はですね、北九州小雨が降ってたんですが、まあ、今雲がありますけど大体晴れてて、まあ、寒いけどいい感じで、あの北九州の全域が見渡せる絶好の桜山山頂ですね。まあ、今こうやってこう喋ってますけど、どのように編集してきたきたカフェで使うのかは謎です。まあ、さっきも言ってましたけど、めんどくさいからノー編集でやるのか何なのか。しかし、まあでも考えたらですね、これクリスマス近くになって、何が悲しいでおっさん3人で恋人たちの聖地に行かにはいかんのでしょうかと、と言いつつも、サラクラ山に登りましょうと言ったのは私でございます。2人のリアクション見てたら誘ってよかったなと、成功したなと。いや、でもね、桃屋のおっさんテンション高いですわ。もうさっさか一人で行って、今恋人たちの聖地に登ってますよ。あ、ガンダロスさん来てますか。
恋人たちの聖地として、2015年4月1日に認定されましたと、いうことで3なって響く、ここ。ワイキレグリーンってなんだよ。グリーン叫び早くなんでサンナーって
恋人たちの聖地で叫ぶ、
すごいな、
叫ぶグリーンさん、
サンの叫
ぶグリーンだよ、
違うよ面白いね、響きますねこれね、
響くね 寒い。さ、寒い。
やまびこ
大概恥ずかしいわ。
そんな、恥ずかしい。そんな叫び方ある。
こんだけだったよ。やまびこーって。
恥ずかしいな。
マジ恥ずかしいです。
あ、カメラ台があった。
カメラ台
ってことは、
カメラ台にここに置いてパシャッと行けと。
で、タイマーをかけて。
さすが。
穴、6つの穴の中にいずれか手を入れてみてください。2つの穴だけ繋がっています。
こうやって、お、いいな。
ああ、ここに来るわけだ。なるほど。
なるほど、なるほど。
さあ、10秒後に行きましょうか。10秒
後。はいはいはいはい、
はい。8、どこか。
もう。4。3、2、1、え？
何枚撮ったんや？
なんで？なんで今のカシャカシャ？
連打してる。青空だ。おいさん3人、ね、おいさん3人、ね、恋人のステージ。
恥ずかしいぞ、この写真は。
ここにですね、あの、6つ穴があって、ここに。
恥ずかしいぞ。
答え見た？
一とこだけね。答え見ちゃった。
もう見ちゃった。マジ？もう恋人が来れない状況になってる。おじさんだって3人が
絶対怪しい集団だな。
恋人の聖地に来ている
。こういう感じでドームになってる。
恋人たちの聖地をおっさんたちが怪我してしまったような気がする。
怪我してしまった。
怪我してしまった。
大惨事。
よし
時
大場さん、恋って何ですかね。
おばさん、恋って何ですかね。面白い。
恋は、まあ、刺身にすると美味しいものですかね。
ボケましたよ。
恋国で。恋国。
それでも恋は恋ですからね。
まあ、本当に酷な話でございまして。
ちゃんちゃん。
みんなボケがする。誰もボケたやつを拾わないっていう癖ありますよね。ボケっぱなしですよね。
もう山頂に上がってるからみんなテンションおかしいわ。
酸素が薄いじゃないですか。
あ、それは言えるかもしれない。そう、確かに酸素が足りてない。
なんか調子いいですもんね、調子が。
一番調子いい。
ボケの調子いい。今年一番調子いいかも。
調子いいですね。酸素薄いこんなに調子いいんだ。
すごいな。幸せなファミリーとすれ違ってしまった。
その前にかかる
かつて遊びで鍵をかけ、そして家族を作り、そして今お礼に帰ってきたファミリーたちでございます。
なるほど。
なるほど。
ドラマだな。
ドラマだな。
これもうバックを背景にフィンって出るようなね。
そうですね。今日からそれぞれの生活が始まる家族でございます。
どういうこと？
嘘。
あれ、もしかしたら鍵を外しに来たとか。
そう、鍵の110番呼んでるところで、
いや、この鍵は今日外して帰る。じゃあお兄ちゃんはお父さんと一緒、妹はお母さんと一緒に暮らしていくと。
それぞれの生活にはまだ早いんだよ。あの子かわいそうだ。
ほら、そうさんが、ちょっと私たちには景色が良すぎたからね。
え、何リコンか。
卒業今流行りの。
ああね、卒業ね。物は言いようだな。すごい天気いいんだけど、そんなにね、あの日差しが、あの日は雲で隠れてるからね、あの空とか全然綺麗に撮れちゃう。
まあまあ寒いっすよね。
うん。いや、本当手が冷たくなってきた。
ね、こんな風に。
うさこさん今空港ですか？千歳空港？
うさこさん千歳空港まで来ました。だいたい千歳空港まで来たら2時間。半くらい。
ちょうど間に合うぐらいです。
ただね、千歳空港に行くまでが7時間ぐらいかかるんだよ。
うそー。
うわー。あ、向かってまーす。
軽いなー。軽いなー。下北川のサラクラシアンはすごいね。
あ、
すごいですね。この広大な庭。
庭。俺の庭。
俺の庭いう
と。いや、だけどそういう気分になるよね、この景色は。
なりますね。全部俺のものだぐらいのね、
うん、なるなる。
ちっちゃいな
あ。目の前に東大イオンと解体中のスペースシャトルが。
スペースシャトル、 あ、
あ、 あったあったあった。土台部分っていうかあれだけ残ってる、シャトルの下の部分だけが。
見えないか。このね、ど真ん中に、オレンジの筒状のものが、ちょっと見えるかな。
あ、そうそうそう。R2 だ。確かに。
スペースシャトルの5倍部分とでかいタンクと、あと、サイドのタンクですよね、あれ。
うん。シャトル本体はなくなりました。
ね。うさこさんが、俺の庭ってことは私の庭でもあるよな。
そうよ。どんなんやそれ。
昆虫碑って何？カミキリムシ？なんで？なんでカミキリムシ？
矢野虎カミキリをカタトリ。
火の正面は北九州市小倉南区出身昆虫学者矢野宗幹先生によって発見された矢野虎カミキリをカタトリ。裏面には北九州市立大場
大場小学校。俺の学校かい。
あれ
俺の学校か。
大場小学校。あれ？
俺の学校か。すげえな。
中美代子さんが作詞した。
俺の庭、俺の学校。
大場小学校びっくりしたな。
さすが学長。
さすが初代学長。
面白いですよ。
怖えな。ここでインスタのためにパラグライダーホリケンのやつをやって落ちるっていう。
ダメダメダメ。
落ちて死ぬっていう。
いや死ぬない。
ここか。
1995年パラグライディングワールドチャンピオンシップ。
ワールドチャンピオンシップ大会やってんのか。おじさんもなんでもやってんの。逆さまにしてデザイアのやつ
や。ほぼ垂直に近いから、ね、いい感じに転げられるね。
だってさっきのところで28度つけたけど、それよりこれ絶対急だもん。
さあ
直角コーディ。
今からグリーンさんがツイキャス配信中に転がり落ちていくという一大イベントが始まります。
死ぬね。
サラクラ更新曲。それではどうぞ。
伝説となる伝説と。
階段落ちが始まる。
蒲田更新曲をはるかに超えた階段落ち。
サラクラ更新曲。
先見えんもここだったの。
転がるから本当に落ち落下だよ。怖いですね。
いや、まあ山ですからね。言うて行けないだ
ろうね。確かに行けないではない。
そうそう。あ、ドームだ。あれか。
あれ、うん、競輪ドームだ。
そう、ね、メディアドーム。
うん、名前は知ってる。
あ、今カップルがドームに聖地に来ております。
あの北九州の成人式で有名なメディアドーム。
あ、そっか、あれスペースワールドやめたんだね。
そうそうそう。
あの
ド派手な衣装で
紫の
全国ニュースに出る北九州の成人式。
大体ね、あの
1年前から準備する
やつ。沖縄とか北九州とか結構出ますからね。
ちなみにうちの下の子も成人式だ、来年は行くんだ、あれに。
まだやっぱ結構な感じなの。
結構な感じです。
ああ
、じゃあもうパンチパーマして今茶髪にするんですか。
そういうやつも一部にはまだいる。
大場ジュニア。
いや、うち一応あの女の子やからパンチパンはしないと思う。
女の子
だよ。何歳のおばちゃんみたいな。
ヒョウ柄着ないですよ。
ヒョウ柄かだから、あのヒョウの顔のアニマルプリント。はい、おばさんでございます。遠くに相方で、はい、近くに相方。
そうか。ああ
、うさこさん、
うさこさんの心のそばに僕はいつもいます。どうもおばです。
そうそう、俺がそういうことを言うのは絶対思ってないはず。
言う、すぐ言う。
すぐ言うやつ。標高で言うともっと高いところに住んでます。
あ、622。
だって622だから言うてそんなに高いわけでもないですからね。
日頃は人見知りです。どうも大場です。
だから逆ね。
今ちょっとあの酸素が不足してテンションが変わってます。
スイッチを入れて、覚悟を決めてやってます。日頃は無口です。どうも大場です。
だから大場さんだ。大場さんね。
誰やねん。
大場さん、
おーすげえ、
びっくり。
すげえ。
ここまで自転車で登れるんですか。
すげえ。
ガチっすか。おー、すげえ。
すげえ、初めて見た。
ケーブルカーに乗ってきたわけじゃない。
確かに道はあるけど、
この傾斜
や、ね、道あるんだ。
いや道は、うん、裏側というか、
いや道ないわけないな、そういう。
いやある道あるんだけど、自転車
かっこいい、
かっこいい。逆に下りは怖いよねこれ。ああすごい、
車で来たのがかっこ悪かった。
車とケーブルカーを駆使してくれました。
そう、じゃあ帰りは歩いて降りようか俺たちは。いやでもすごいな、
だ帰り下りながらやっぱり上着ないと体温持ってかれちゃうから。
いやな
ブレーキ危ないよ、ね、歩いて降りたらいいか
も。おヘリコプヘリが
相当強いやつ。
今東海湾の上ヘリコプター飛んでますね。
お、ヘリが飛び、ヘリが、青いヘリが飛び。
どこどこ。
機関車トーマスみたいな色したやつが、青いヘリ
が。ああ、わかんないな。
いやこうやって見るといい街っすね、北九州。
すごいな
ぁ。適度に都会で適度に自然もあるし。
宇部なんかガラッガラっすよ。もう宇部の暮らしになれたらもう北九州超都会これ。
ああ
、へえ。あ、宇部ってそんな感じなんですか。
昔宇部の声、なんかカッタ君。
ああ。
あれを見に行った。ペリカンのカッタ君。
毎日幼稚園に訪れる。
わかんないですね。
今もううちの近所も全部商店街の名残しかないです。炭鉱で前栄えとったみたい。
まあ、そうなってきますよね。
いいなぁ。やっぱ九州やなぁ。言うても。九州人。
九州人。
九州人、九州に
久しぶり。九州のおっさん二人が、佇んで。九州
について語る。
語る会。
今、本州の端っこに住んでます。もともと九州の人です。しかも北九州じゃないです。そう、日本は九州が動かしてますってみんな九州人は思ってます。
思ってます。
いや多分ね、それねどこの人間も思
う。福岡が一番偉いってみんな思ってる。で、
あ、そう、
東京とか愛知とか行くと、あ、福岡小さいと思う、
うん、
そうか、九州の中だと福岡っていう、
もう最強でしょとか、うん、芸能人もいっぱいいるしみたいな、みんな福岡いいって言ってくれてるしみたいな。
まあ他確かになんか大きい都市って言われても博多とあと何っていう感じになる。
うん、
うん、確か
に。で北九州人は福岡に対するコンプレックスがあるんよ。
へえー、そうなんだ。
家庭八幡、八幡製鉄所全盛ぐらいはバリバリあったでしょ。
昭和30年代ね、北九州工業地帯があった頃、
ね、北九州工業地帯ってだって四大工業地帯にって言われてる。
あの辺が
太平洋なんたらベルトとか言うでしょ、なんか
ね。そうそうそう、だってこれがだからね、昭和を支えてきた北九州の工業地帯ですよね、うん、こっちの方だと東京の方だと京浜の工業地帯があって、あと中京と、もう一つどこだっけ、
サブ
やったっけ、
四大だからもう一つあるんですけど、ね、どこだ、
え、京浜、
京浜、中京、
阪神とかだからあっちの辺
なんです。阪神だったらですね、沖ノ島この辺に見えるんですよね。
え、沖ノ島見えるんですか、あの向こう側でしょ。
いやいや、なそこそこ、
え、
沖ノ島、
え、どれ
見えないかな、
うっすら
僕の目が悪いけ
ど、ああ、あれあれか、
山が見えるでしょ。
はいはいはい、
一つ、ね、いやいや、ずっと右、うん、ずっと右、要するにあの半島はね、はあ、あそこが要するに床山の風、要するに取ったって彼だけやったんですね。
はい、あ、はいはい、
それからそのずっと右、
あの煙突の上の方ですよね、
ちょっと盛り上がりみたいな、
赤い煙突の上の方、
盛り上がり、
あ、あ、分かった分かった、盛り上がってる、
一瞬前に登った時見えたんだけど、
ね、あー、
へえ、
あれじゃないかと思う、だから望遠で、
いや、限界ですねこれ、うん、そんなに、
おそらく
あの言われなきゃ見えないわ、
うん、結構大きく見えるんですよ、
こういうの、あそこの地図が分からない、あっちの展望台の地図みたいなのがある、
あ、そうか、展望台行くとなんかこれがどこどこ、これがどこどこって書いて
ある、
いや、でもこんだけ晴れりゃ
突然話しかけられたからどうしよう、びっくりした。
どなた様でしょうか、
いや、どなたでし
ょうね。袖すり合うも多少の縁。
なんか、
旅先の出会い。
来た人かのように、桃屋のおっさんついていっちゃって。あの2人で来たかのような感じ。
違和感がない。違和感がない。
こういうの面白いですね。
面白いですね。いいっすね。非常にいいね。
それは見ましたよね。
でこれのね、向こう側に大島っていう島がある。
ほう、
そこに沖ノ島のね、要するに洋配所長があって、島の北に。だから要するに、うん、ここが要するに、この辺だな、だから。ちょっとね、ポツンと。
まあでもこれは見えないですね。
これも撮った日がね、撮った日が曇ってる。
うん。
まあ、
あ、だから場所的にはさっきのそのポコって立ってるその直線上だ。
うんうん。だってあんまり芝があるはずじゃ
ないから。ええ、なるほど。実は北橋市長であったという。
市長かよと思った。
特殊メイクでね。
ビビった。
北九州映画村の協力を得る。
日頃は。
おばさんが呼んできた。エキストラ的に
北九州の要人やけ
ど、あ、北九州さん、こんにち
は。北九州市長とは面識ないからな、残念なことに。
おめでとう、おさんと北九州。
そう。
あ、協定上やなあれ。
あ、そうそう。
若松協定。
若松協
定。ああ、でしょう。
関係あるんですか。高遠山ってこれか。よ、なんか音楽フェスとかやったでしょ。
ちょっと真正面。
あの C ナンドロケッ
ツ。そう。
相川さんとか。
あ、ほうほうほうほう。
やってますよね。
やってる。昔あそこにロープウェイがあったんやけどね。
高遠山。
昭和30年代やけど。
だいぶ昔だった。
生まれてないな、さすがに。
生まれてないな。
昔東宝の怪獣映画で映ったんだ。
さすが。
ちょっと若遠橋が崩されたんだ。昭和39年。
怪獣、ゴジラじゃない
ですか。宇宙大怪獣ドゴラという東宝映画で。できたばかりの若遠橋を崩すという。
いとも簡単に。
いとも簡単に。
巌流島がね、
巌流島見える、
巌流島が見えることになってるけど、
下関なんだ、私あれか、本当か、
うん、関門橋があって
北北タワーは
今日ね、カレーしか
北北タワー見えるよ、
この
見える見える、あのちょっとバックのあの山がある気分かりにくいけど、
あー、あれ
あれあれ、
あ、あれか、
薄いブルーみたいな、巌流島はそのちょっと手前の右側ぐらいね、
手前の右、先端の方にキリンがいる、
いやー、見て煙出てんな、
あっ、さっきその下の2号走ってたって、瞑想さんが、
あ、2号線
?2 号線走ってる。
あ、下道。
瞑想さんどこかな、ちょっと手振って。
あ、日が、
ね、
日が暮れて木に寒くなったね。
寒い。
やばいやばい。
感じか。
3回、こういうのするか。
ちょっとそろそろあったかいものを飲みたくなりましたな。あ、さすがに寒くなってきた。
カフェ？販売機？
販売機？
カフェ？
やっぱカフェでしょ。
カフェ？
カフェ？2階の。
カフェ？
展望レストラン。
展望レストラン。
来た来た。
サラクラ山下。サラクラ山下。
寒い、やばい。
もうなんか耳がキンキンに冷えてる。
帽子いる。
ああ、確かに帽子あった方がよかった。はい、そういうわけでですね、おっさん3人がはしゃぐ様子をお届けしました。
はい
はいはい、まあそういうことでどうだったでしょうか。
もうちょっと泣いた。
ね、感動のあまり。
面白すぎるんだけど。
622メートルに上がると酸素が薄いんでしょうか。なんか妙にハイテンションになってね。
ねえ、すごかったね。
うん、まあ、幸いね、天気も良くて、雲はあったけど、
あの、うん、雨とかじゃなくて、あ、そうそう。この日朝ね、北九州雨降ってたんですよ。朝起きたら。あれと思って、晴れマークやったはずやけど、と思って。
へえ、
うん。でもあの、もうグリさん来る頃には晴れてて、うん、助かったけどね、うん、雨降ったらさすがにそんなところ登っても何も風景が見えないから。
うん、
天気良くて、3人で登った甲斐があったという感じでございますが、その622メートルの山頂まで自転車で登ってきた若い女性がいたりとか、
うん、
あれはびっくりしたんですけどね。ちょっと声入ってますけど。なんか女性のハーハーという声が聞こえると思って、ふっと振り返ったら、本当になんかあの、自転車になって、まあそういう競技系のスーツ着たような、ヘルメット被って、で若い、結構可愛い女性だったけど、ここまで歩いて登ってくるんだってね、別に驚かないけど、自転車みたいな。
まあそっか、歩いてくるってことは。
うん、だから登山道というか、道はあるんですよ。あの、ケーブルカーとは別にね。
そこも、まあ、歩けるし、自転車も通っていいよ、うん、そうそうそ
う。今、車では確か山頂まで上がってこいな、途中で一応制限をかけてるはず。関係者の車以外は確か登らせないようにしてたはず。
うん、
そうか。確か一人なんか走って登ってきた人がおったっぽかったかな、なんか男性の方でそういうランニングの格好した人がおったような気がしますね。
すごいね。
でもね、登りはいいけど、帰りの、下りの方が大変と思ってね、特に自転車は。
怖いね、下りね。
ブレーキ焼き切れるんじゃないかと思ってね、ほんとマジな話。押して歩いていっても大変だろうしと思ってですね。
足ブレーキとか。
ああ、そうそうそう。それとは、話してたらいきなりあの声をかけてきた見知らぬおじさん。本当にね、何の脈絡もなく、例えば、あ、ちょっといいですかとか、そういうの全くなくいきなり寄ってきて、いきなりポンって喋ってきて、一瞬もう自分の地元だから、なんか一瞬自分なんか知ってる人かなと思って、あまりに自然に入ってきたんで、どう見ても自分の知り合いでもないし、でなんかいろいろ話して、なんか道足りたら何も言わずに、さようならも言わずになんか去っていったみたいな。その間なんかね、おっさんと気があったみたいでずっと喋ってて、後ろからグリーンさんと見て笑ってたけどね、あの人は一体何だったんだろうかというのが未だに謎ですね。
サラグラ山の妖精だったんじゃない？
ね。あとあの、まあ、様子は自分とかおっさんとかグリーンさんとかツイッターであの写真アップしておりますので、気になる方は後で遡って見ていただければと思います。
はーい。
そういうことでですね、結構もうここまでで時間が、長くなりましたので、第27回前編はここまでで一旦終了したいと思います。
はい。
次、第27回後編ではですね、この後引き続き、この山頂のカフェで撮った音源と、それからあの、文字の方に移動して、文字港レトロ地区の前回も言ったキタキタタワーの、またカフェで撮った音声をお送りしたいと思います。
はい。
今回もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。